7. 武蔵野地域のうどん文化を体験しよう。武蔵野地域をめぐるうどんデジタルスタンプラリー2023。3分。清瀬市、所沢市、小平市、東村山市、東大和市、東久留米市を舞台に、武蔵野うどんをめぐるデジタルスタンプラリーを開催します。期間、3月1日水曜日から4月23日日曜日。参加方法。1. スタンプラリー参加店舗で飲食または購入。2. 会計時設置されているパネルの QR コードを読み取り、スタンプを集める。なお、集めたスタンプは4月22日土曜日、23日日曜日に行われる小麦の香る町、うどん&麦祭り in 小平でのガラポン挑戦券になります。スタンプ3個で1回挑戦できます。持ち物、QR コードを読み込むことができ、インターネットに接続できるスマートフォン。小麦の香る町、うどん&麦祭り in 小平とは、いろいろなうどんの食べ比べ、うどん打ち体験、特産品の販売などを行います。日時、4月22日土曜日、23日日曜日。場所、竹の子公園、小平市花小金井 7-9-10。問い合わせ、小麦の香る町小平 PR イベント連携協議会事務局、電話、080-6014-2474、メール、info@kodaira-komugi.com、スペル、info@kodaira-komugi.com。平日午前10時から午後5時30分まで。なお、ガラポンの景品や参加店舗など、詳しくはホームページを確認してください。詳しくはこちら、QR コードがあります。1. 新校開設に向けた第2回市民ワークショップ。1分30秒。市は、令和11年度に新校を開設するにあたり、その基本構想・基本計画に、児童・生徒・保護者の皆さんをはじめ、市民の皆さんの思いを反映できるよう、市民ワークショップを開催します。定員25人程度、応募者多数の場合は、保護者や地域住民を優先します。日時、3月25日土曜日、午前10時から正午まで。場所、市役所本庁舎。申し込みフォームから参加希望者本人が申し込み。申し込みはこちら、QR コードがあります。結果は開催日の1週間前をめどにメールで通知します。写真があります。前回のワークショップの様子とあり、いくつかのテーブルに分かれて、グループごとに意見を出し合っている様子です。写真終わり。問い合わせ、教育総務課庶務係、電話 042-497-2537。 清瀬の学校探訪、清明小学校、6分。所在地、朝日が丘 2-8-1。 清瀬市の地図上に位置が示されています。教育目標、清く明るく豊かな心を持ち進んで学ぶ児童の育成。よく見つめ、よく考える子、親切で思いやりのある子、健康でたくましい子。特色ある教育活動、2項目。 一つ目、ユネスコスクール。柳瀬川水再生センターなど地域教材を活用した学びの充実。伝統文化の継承及び地域愛の育成。下宿林防ぎ行事。認知症サポーター養成講座。赤ちゃんの力プロジェクト。車椅子体験などの体験学習や地域介護施設などとの交流学習の実施。学校地域支援本部、下宿林保存会、清瀬市環境協議会、地域包括支援センター、企業、NPO 法人などと連携した教育の推進。二つ目、学力の向上。問題解決的な活動の充実。全学年算数の補助学習、パワーアップタイムの実施。写真が3枚あります。1枚目、柳瀬川体験学習とあり、生き物の観察でしょうか。先生とライフジャケットを着た子どもたちが川に入っています。2枚目、伝統文化を学ぶとあり、体育館のステージで下宿林を学んでいる様子。3枚目、パワーアップタイムとあり、3人の子どもたちが1つのテーブルで算数の補習を受けています。写真終わり。身につけさせたい5つの力の現状。全国学力学習状況調査の調査項目のうち、本市が身につけさせたい1から5の5つの力に該当する項目を抽出し、それぞれの達成状況をまとめました。生命書、東京都、全国の平均正答率です。まず、教科に関する調査。1、生きて働く知識・技能。国語、生命書 52%、東京都 72%、全国 71%。算数 62%、72%、68%。2、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力。国語 51%、66%、62%。算数 43%、61%、57%。次、意識調査。はいと回答した割合。3、学び続ける力。自分でやると決めたことはやり遂げようとしていますか。生命書 86%、東京都 87%、全国 87%。4、清瀬を誇る気持ち。地域や社会を良くするために何をすべきか考えますか。49%、50%、51%。5、生命尊重。いじめはどのような理由があってもいけないと思いますか。99%、96%、97%。5つの力の現状終わり。今後の取り組み、国語、ペア、グループ学習を通し、多様な考えを知るとともに、考えを深める授業展開を工夫する。朝学習での探索文の実施、学習の振り返りを言葉でまとめるなど、自分の考えを書く力を伸ばす。算数、3年生から6年生での習熟度別指導で、各コースに応じた授業展開を工夫する。全学年で東京ベーシックドリルやタブレット端末を活用し、学年を立ち戻った学習による基本的な学習内容の定着を図る。その他、いじめ防止意識が高い傾向が見られた。意識調査については、今後も地域教材を活用した体験的・探究的な学習の充実に取り組む。問い合わせ、 教育指導課、電話 042-492-5111 代表。次回は清瀬中学校。消費生活相談の現場から。退去費用の高額請求にびっくり。賃貸住宅契約の特約に注意。3分。事例。7年間住んでいた賃貸アパートから退去した。退去時には大家の立ち会いはなかった。その後送られてきた請求明細書で、全室のクロス張り替え費用や室内クリーニングの費用が請求された。入居時に渡された契約書を確かめると、特約としてクロスの張り替え費用や室内クリーニング費用は借主負担との記載があった。特約については特に説明もなく認識もしていなかったが、汚したり壊したりせずきれいに使用していたつもりなので納得できない。これらの費用を支払わなければならないのか。アドバイス。国土交通省のガイドラインでは、賃貸住宅を退去する際、借主が汚したり壊したりして損耗または毀損させた場合や、なるべくきれいに使用する注意を怠った場合に、原状回復義務を負うとされています。クロスについては、6年経過時の残損価値は1円とみなされることから、この事例の場合の費用負担はほぼないと考えられ、ガイドラインの考え方に比べると、借主に不利な特約となっています。特約が有効となるには、借主が通常の原状回復義務を超えて負担義務を負うことを認識し、その上で支払いに応じる意思表示をしていることが必要です。説明も認識もされていないこの事例の場合は、特約の有効性について貸主との交渉が可能と思われます。退去時にトラブルに遭わないためには、借主側も自分に不利な特約が含まれていないか、契約の際にはその内容を確認することが大切です。支払うべき費用かどうか迷った場合は、消費生活センターまでご相談ください。イラストがあります。きれいに住んでいた部屋で腕組みをし、もやもやした気分の借主です。イラスト終わり。問い合わせ。消費生活センター相談専用電話 042-495-6212。 1. 清瀬と結核第9話少尉軍人東京療養所。3分30秒。病院街の形成。現在の東京病院と日本社会事業大学を合わせた広大な敷地に、昭和14年11月、少尉軍人東京療養所が開かれました。少尉軍人とは、戦争で負傷したり病気になった軍人のことです。東京療養所は、少尉軍人援護機関として発足した傷病保護院、後に軍事保護院が設置した少尉軍人結核療養所の一つで、陸海軍病院から転送される結核患者を収容しました。結核は軍にとって部隊の戦力に影響する課題でした。感染を広げないよう、衛生組織が患者を発見すると陸海軍病院に送り、病院は結核患者があふれんばかりでした。十分に治癒しないままの帰郷は、当人の再発を招くばかりでなく、結核蔓延の源となる恐れがあるため、少尉軍人結核療養所を設置し、受け入れる必要があったのです。当時、他の公立私立の療養所では、入院までに時間を経たゆえの重症患者が多かったのに比べ、少尉軍人結核療養所は規模も大きく、比較的早期に発見され、治癒の見込める患者が相当数を占めていたので、治療法の効果検討・研究を可能にしました。東京療養所では、特に胸部外科領域で功績を挙げました。 療養所の生活は厳しい規律のもとに営まれました。早く良くなり、再び国のために働けるようにと建てられた再起方向の石碑は、外記者記念館脇にあり、当時を今に伝えています。終戦の年、昭和20年12月、当時の厚生省に移管され、名称も国立東京療養所と改められました。写真があります。傷痍軍人東京療養所病棟配置図、国立病院機構東京病院提供。説明、昭和18年完成、第6寮などとあります。かなり広い敷地のようで、南北に向かい合った病棟がたくさん並んでいます。図の上の方、扇形に配置されているのは、回復期を過ごす外記者だそうです。文学君と文学散歩より。写真終わり。問い合わせ、獅子編纂室、電話、042-497-1813。ここまでは竹山のり子でした。